コモコパレード。
というわけでですね、久しぶりにというわけでもないんだけど、はい、ちょっと仕事で、椎名町行ってきましたよ。
おー、椎名町、村田さんがお住まいだった。
はい、東京来た頃に、22歳の頃に住んでいた椎名町に行ってきて、まあもうそれもそのまんまのテーマで、まあ、トキワ荘が新しくね、そのトキワ荘ミュージアムみたいなのができたし、
うんうん、
まあ俺がもともと住んでた町なので、まあそのちょっと そこを解説しつつみたいな感じで、まあもともと住んでた紫雲荘ってアパートも今そのトキワ荘のプロジェクトになってて、
うんうんうん、
その若手漫画家が住んでてみたいな感じで、でちょうどミュージアムもできたから、まあ、ミュージアムぐらいは行っとくかと思って、
はい、
まあ、いっぱい施設あるんで全部回ってると大変だから、今回はミュージアムしか行ってないんだけど、まあ、ミュージアムは2階部分が、まあ、ほぼ完全再現されてて、まあ藤子先生の部屋はこんな感じみたいな感じなのが再現されてる部屋もあるし、なんか時はそうなった時代はこんな街だったんですよみたいなのが解説してある部屋もあるみたいな感じ
で。で、まあ、時はそう自体を完全再現と、まあ、その時はそのいわゆる藤子さんや石森さんたちメンバーがいた時代を再現しているのが見れる展示なんですね。
そうそう、ただまあとはいえ木造ではないし、
はいはいはい、
だから木造じゃないから、あの階段のきしみとかをわざと再現してるらしいんだよ
え、ああ、じゃあ木造じゃないのに階段に登るときはきしむようにできてるんですか。
そうそうそうそう
謎のこだわりというか、まあまあ、なんか その風情を出したかったんでしょうね。そう、
もちろん鉄筋コンクリートのきちんとしたところです、はい、1階はミュージアムだしね。
なるほど。
で、まあまあまあとはいえ、まあ、500円で入場料で、まあ、部屋が見れて、うん、なんかチューダーとかが置いてあるあのキッチンとか見れて、
ああはいはい、チューダーね、
まあ古いトイレ見れて、だけどさ、とはいえまあアパートやからね、ただのね、
うん、そうですね、当時のみんなが住んでたという、当時よくあった昭和のアパートということです、ね、
そうそうそう、だからまあそれ以上のもんじゃないんだけど、
はい、
ただまあ見れて、で1階がミュージアムになってて、で特別展が大体まあやってて、
うんうんうん、
ですごい客多いなと思ったら、多分それ目当てであの四つ鳩展やってて。
なるほど、東清彦先生の。
そうそう、四つ鳩原画展で20周年ですよ。
すごいっすね、四つ鳩20周年か。
ショックですよ
弱々しい声でねえ、20周年か。
でも今デジタル化した、デジタルで書いてるって知ってたんだけど、
はい、
でもほぼほぼ手書きやったね。あの手で書いた原稿をあの統合してるだけだね。
なるほどなるほど。
だから全部手で書いてるのね、いまだに。
すごい
っ
すね。
やっぱすごい絵うまいよね、やっぱり
ね。やっぱ、うん、アニメーターやなって感じしますけど、なんかこう描くの早いんやろうなっていう、
なんかしっかりした絵だよね、なんか
上手ですね、本当に。
そのなんつうかな、あのサイズ感とかがちゃんとしてるよね
確かに確かに。
車と大人と子供みたいなののサイズ感がしっかりしてるなぁと。
ね、家の中の生活感あふれる小物とかも本当にその上手にね、うまく描かれますし、うん、
すごいよね。
あれがリアリティになってる作品でね、それが面白いんですもんね、四つ葉と。
もともとアニメーターなんだっけ？そういうことじゃない？
そうですよね。
そうなの？そうなのか。
元アニメーターの方ですね。
まあでも、アズマンガ大王の前だからだいぶ前だよね。
そうですね、はい。
そうだよな。いや、今日久しぶりに広角機動隊見てて、初代。
あ、一発目の映画。
うん。やっぱ、 キセさんってうまいよなって思ってた。やっぱアニメーターの、アニメーターっていうか、ああいう原画マンっていうの、なんていうの、
まあまあ、わかる、はい、原画マン、そうですね、
あのうまいよな、
まあでもアニメーターうまいですね。
いやあれな、全然ヘボヘボの絵だったら広角機動隊説得力ないもんな。
うんうんうん
うん、キセさんの力が8割ぐらいよな
まあやっぱあの絵で引き込まれますからね。
いやだってさ、あの車の中のなんかつなんか日を抱えててジャムが怖いとかいうのもさ、なんかね90年代のデタラメな目のデカさの絵とかだったら説得力ないじゃん、あんまり。
まあそのそれはそれでどうなったかともかく、あの雰囲気は出ないでしょうね。
そう、でもやっぱり元子とかはそれでもなんかこう、あの量産型の可愛い女の子みたいな、ロボットであるみたいなのもちゃんと表現してるし、すごいよ、いいよね、やっぱりいいアニメだよなと思った、うんうんうん、久しぶりに見てこんな短かったっけとかも思ったし
ああ、そのなるほどね、やっぱ面白いものってあっという間に感じるのもあるし、そうですよね、
渋い話だからね。だから高画機動隊の中でも人形使いの話って渋いからね。
そうですよね、なんかだから結構城政宗ファンというか、まあ広角の原作ファンでちょっと人形使いの話一発目やるんやみたいなのを当時言ってた人結構いた気がします
よ、ね、いやびっくりしたよ。っていうかあのイノセントの方のをやると思ってた俺は。
ああなるほど、
元子いなくなった世界観でイノセン、あのあのイノセントの話やるんだみたいな
うんうんうん、
うん、なんかそうだね、人形使いはなんかあの世界を終わらせる話だから、なんかあの世界を短時間で納得させたりするの難しいだろうなって当時は思ってたけど、うん、まあでも結果的に言うとそれはすごい英断なんだろうなとは思ったけどね。
なるほど、うんうんうん、
まあそうだね、おしいさんにしては世界観壊してないけど
確かに確かに、
まあ、ひたすら元子が暗くなったぐらいだよね
そうですね、だから
テレビシリーズの方はもうちょっと明るいけど、原作めちゃくちゃ明るいからね。
そうですね、だあのそれこそあのヘルドクタークラレとかテレビシリーズめちゃめちゃ好きなんですよ。
うん、あの
僕も勧められて、うん、その映画がおもろいって言ってたやつ、もうテレビシリーズの方が絶対面白いからとかすごい言われて、全巻確か DVD がなんか借りて見た気がしますね。まあテレビシリーズも面白いですけどね、もちろん。
でも原作ってさ、なんかあの原作のさ、あのゴミ収集のおじさんがさ、映画だとめちゃ暗いじゃん、
うん、めちゃ暗いですね。
どうやったら消せるんですか、成功例が2例あるだけでとてもおすすめできませんみたいな、ドーンって感じだけど、原作読んだらクソンぐらいの感じなんだよななんか、うん、消せないの、ショックぐらいで終わってんだよあんななんかさ、あの誰が映ってますか、ね、
あんな これから先の人生どうしたらいいんですかみたいな絶望ないですよね。
全然ないよね、原作は。なんかあっけらかんとして、うん、なんだクソみたいな、まあ、いいじゃねえかよ、なんか思い出があるだけいいじゃねえかよぐらいの感じでちっちゃい子まで終わってんだよね。あそこら辺がやっぱ押し節というか、うん、ちょっと
確かにね。
そうだね、あのそうだね、ビューティフルドリーマーとかに通じるような、
まあ本当にそのキレの頃の押し守るですからね、あれは。
まあ最後だよね。
最後、まあそうですね。
最後だよね。うるさい。
2回言った。なんか大事なことだよ。
うるさい、ごまかすな。いやもうそれが最後じゃないって言うんだったら、あの時計仕掛けのオレンジのあの映画館の部屋で飛行機の映画を見させ続けるからな。
もうスカイクロラも出てきてようになって。
あのつまんない飛行機の映画つまんない飛行機の映画を見せ続けるから
のだからうん最後ですよ。
推しファンだって誰も言わねえだよあの映画のことだよ。う
ん、推しファンほど覚えてないかもしれない。覚えてるやつは推しさんのファンじゃないぐらいまで。
いやもうそれ以降はだって話にも上らないじゃん。宮本武蔵ってやつもさ、推しファンでも見てもないんだからさ。立ち食いしとかだろ、見ないだろうな。なんか違う、まあ、そもそも木瀬さんも外れちゃったしさ。
そうね、確かに。
うん、そうだよね、それ大きいよな。伊藤さんも外れてんだよね。
ああ、脚本でした
っけ。脚本の。
はいはいはい。
それ痛いよね。
そうですね。
まあなんかその2人いてみたいなとこあるじゃんやっぱ。
まあそのトリオというかそのチームでやってほしいなっていうもんですよね。
うん、やっぱパトレーバー2をこよなく愛する者としてはさ、
うん、なんかだからパトレーバーの方の最新のやつとかリブートとかもそうですよね、確か伊藤さんですよね。
まあでももう、実写のやつ
なんか、うん、それもや確 か関わってはりますよね。
実写でパトレーバー2やってたよね。
うん、やってた気が、うん、なんかねちょろっと知り合いの俳優が出てるんですよね確か。
あれもどうなん、なんか結局リアルに見てる人会ったことないんだけど。
そうだね、
見てんの。
見てないよ。
なんだよそれ。なんかさ、で見ようとしたんだよ一回。
はい。
なんか見れなかったんだよな。
ああ、なるほど。
見ようがなかったんだよね。
見ようがなかった。ああ、もうやってなかった。
そうそう、どう見ていいのか分かんなかったんだよね結局。
はいはい。
そのなんかすごいプレミアムのついた DVD みたいな買わないと見れないみたいな。まあ俺が、俺んちの近くにツタヤがないっていうのがまあネックなのかもわかんないけど、でも見れなかったんだよ結局。一回は見ようとしたんだよ、一回は見ようとしたんだよ、はい、あのこれはこれはエヴァンゲリオンに乗ろうとしたけど固められてて乗れなかった時のシンジ君のまんまで。乗れないんだから仕方ない、見れないんだから仕方ないんじゃないか、見ようとしたんだよ。
自分が悪くないってことを訴える時のシンジ君ね、この。
そうそうそう。
そう、あと何でしたっけね。なんかでもアニメでもなんかリブートみたいな、なんか短いのありましたよね。なんか。
まあなんか、ね、一瞬だけ。紙芝居みたいなやつな。
そう、なんか、だからあれを見て、なんかあれ短かったから、これで、なんかで、長い映画もう一回撮るのかなと思ったら、そのまま、その後聞かなくなっちゃったけど。
なんかパトレーバー3が鳥美希さんとかが入ってすげえ時間かけて作ったけど、まああれだよね、原作の怪獣のやつだよね。
うんうんうんうん、
またこれまためちゃくちゃパトレーバー側を脇役にしたんだよねあれがな。
ああ、
悪い作品じゃなかったんだけどあんまり受けなかったよね。
うんうんうん、そうですね。
うん、あんましだったよな、
やっぱ2がね。
でやっぱな、あのな、怪獣ものは一回おしいさんもやってんだよな、あのテレビものでやってんだよね、
うん、
そのファーストのさテレビシリーズのやつでさ怪獣の話一回やってんだよね。
うん、
まあギャグテイストは強いけどさ、で大体あの最初のファーストテレビのやつで大体やりたいこと全部やってんだよね。
うんうんうん、なるほど。
で最後のあの自衛隊を、自衛隊の人がこうあのクーデターを起こす話をあのリブートしたのがパトレーバー2なんだね、要するにね。
ああ、なるほどなるほど。
でも両方ともやっぱ出来がいいよな。
うんうん、そうですね。
うん、
どうなんだろう、Cさんはもうでも作らないのかな。
でもまあでも最近パトレーバー作ったわけだからね、っていうはパトレーバーの。そう、だから作らないことはないんじゃない、なんか別にまだ70ぐらいだからもう何本か仕事がありゃ来る、
ね、また広角の1本目とかみたいなすごいのをバーン んとやってほしいな。
いやだからもうぶっちゃけ無理だからそんなに期待はしてないよね。
そうですね。
期待してるの？てか
期待してない。
姿勢から別にその湧き上がるような押し守るに対する懇願の声みたいなのも聞こえてこないけどな。
さっきからずっと。
いやなんか一般の人たちからこう推しの新作が見たいみたいな、
ね、推し待望論も聞こえてこないよね。
聞こえてこないよ。てかもういい加減宮崎駿だって聞こえてこないんだからさ。
ねえ、ご先祖様万々歳みたいなのやらないのかな。
てか逆にご先祖様バンバンザイみたいなのは企画的には通りそうな気がするんだけどね。
はいはいはい。
てかでも今どうせ CG でやろうしなんか面白くない感じになる気がするな。
ああそうっすかね、うん、なるほど。確かに。
いや
あれはでも子供の時見た時なんか好きでしたね。なんか
これすっごい好きなんだけど。
あ、そうなんですね。
ご先祖様バンバンですっごい好き。山寺歌うまいよって言われてるよな。パトローネ、パトローネってやつね。女はいつの日もってやつね。
いや、あれいいんですよね、ほんと。
甲子園は愛を信じないってやつね。誰が知ってるんだっていう。で、山寺さん、山寺浩二がめちゃくちゃ歌うまいんだよね。なんか
歌うまいですね。
だから声優がギャグで歌うようなシーンなのにガチでうまいっていう。
あの人本当歌うまいからな。探偵のね。
そうそうそう。しかもなんか小汚いキャラなんだよな。どっちかというとね。探偵の。あれで社会振動って言葉覚えたぐらいだもん。なぜかカメラ学部やったのに、カメラもカメラを専攻してたのに、デザイン学科で。
なるほど。
いやまあまあでも、まあでも、はい、そうね。おしさんはでなんだっけ、違うよ。このおしさんの話してたら終わっちゃうじゃねえか、バカ野郎。
四つ葉と四つ葉との話。
バカもう17分になってるじゃないけど、キャストの話もしてんだよ。で、そうそう。
ついつい推し話をしてるよ。四つ葉と店に行かれて、まあ20周年ということで、20年。
まあまあまあ、それもあって、まあで、まあまあ、それで、トキワ荘見たりとか、うん、まあまあ、なんか、前行った時はやっぱ街ぐるみで、トキワ荘プロジェクトというか、トキワ荘を中心に、町おこしみたいなのが進んでて、
そうでしたね。はいはいはい。
で、まあ、もともと俺が住んでた紫雲荘ってところが、その、赤塚さんが借りてた、はい、まあ、第二の時は荘みたいな場所なんで、そこを漫画家に貸して、漫画家を育てようみたいなプロジェクトも第4期になってて、元気ですみたいな話を記事にしたんだけど、
うん。
うん、うん。最後にボロカス書いて終わったっていう話なんで。
それはまあ、あのレトロとかで言うと、もうその記事でボロカスに書いてる。
記事でも書いた。
なるほど。
うん。でも、まあ、とてもいいと思うが、俺はなんか気色悪くて嫌だな、みたいな。なんか、漫画食い物にしやがってよ、っていう。なんか、どっから目線じゃボケ。
まあね、ちょっと、時はそうとか、その時はそうのエリアがやることじゃないよね、と思っちゃうよね。
っていうか、そんなに時はそうっていいのかっていうのがまずあるじゃん。
うん。
時はそうを語るときに、なぜみんなもっと寺さんを語らないんだって思うじゃん、や
っぱ。そうね、寺さん。
寺さんみたいな被害者が出るぞ。
もうほんで NHK のさ、トキワ荘の人らの同窓会みたいなドキュメントのさ、テラさんも涙なしでは見えへんからね、ほんと。
最後、だってなんか、すげえ、ガシみたいな死に方してるよな、あの人。
うん。しかも、最後あれっすよ、なんか工事現場で働きながら、 漫画の原稿をね書いて、
うん、
100何ページの大作を書いて持ってくんですよ出版社に、
うん、
ちょっと長いからうちではだけ言われるんですよ、
うん、
もうほんでその後家に帰っていく後ろ姿 NHK 撮ってるんですけどもう悲しいよなんか
よく流すな NHK もそんなの
もう今だったらもうえらいことなってるぞっていうね。
でも俺の知り合いもそうやって跳ねられてるみたいな聞くけどさ、
うん、
俺の知り合いは同い年だから
ああはいはいラムさんとね、
そうそうその、うん、年齢で断られたとか書いてるのね、年齢欄をちらっと見て断られたとか言ってるの、うん、それって本人多分気づいてないんだけど自己防衛なんだよな。
あ、なるほどね、年齢以外はまあいけてたってことですか。
そう、漫画をちゃんと読んで、でなんかそれも本当に100ページぐらいのやつ持ってってなんか15ページだけ読んで、うん、年齢欄をちらっと見て断られたっていう言い方をしてるんだけど、それってちゃんと、うん、そういうことを加味せずにね、年齢とかを加味せずに優れた編集者が1ページ目から最後までしっかり読んだらきっと仕事になったはずなのに、無知で傲慢な偏見のある編集者が読んだから俺は仕事に就けなかったっていうさ、防御をしてるわけだよ多分無意識で。
まあそうですね、うんうん、
そうだ、俺の年齢を見てっていう自虐に聞こえるけど実は防衛なんだよな。
うんうんうん、自己防衛で言ってらっしゃるんですね。
うん、ていうか別に編集者もバカじゃないんだから素晴らしかったら載せるって。
それはそうですよ、編集者がこれ売れるこれ金になると思ったら載せますよね。
うん、テラさんはテラさん流のトキワ荘物語を書く以外は生き残る道はなかったと思うよ。だってあの人あんま面白くないし下手だもん。
そうですね、
うん、
もうトキワ荘に住んでただけでその他のねバケモンみたいな天才とまた違いますからね。テラさん、
いや子供向けねなんだけど、子供向けの絵としても別に上手くないんだよはっきり言って、うんうん、全然上手くないんだよ、魅力もあんまないんだよ、うん、それみんな知ってるくせに言わねえんだよな。
そうですね、でもテラさんはねその劇画ブームに反発してとかねいうのがフューチャーされますけどね。
いや全然、でも全然じゃん、
うん、
なんか古臭いとかじゃないんだよな。だって別にサザエさんとかずっと読まれてたじゃんか。
うんうん、そうです、
ね、80年代後半まで当然連載は続いてたし、いまだに出てんじゃん朝日新聞、朝日のさ増刊号でサザエさんって、うんうん、コンビニに置いてあるじゃんか。定期的に出て定期的に売れてるってことじゃない、
うんうんうん、
だから。でもサザエさんってめちゃくちゃ古臭いぜ。
そうですね、はい、
だから古臭いから売れないわけじゃないんだよ。別に古臭くだって面白かったり読みたかったら売れるわけじゃない。
まあ、現に今電子でね昭和とか昔のやつがバズって売れてとかありますもんね、面白いから。
あるある。で劇画とかもさ、うん、劇画ブームなんか去ったじゃんか。
うん、
で別に今いわゆる劇画ってもの自体もほとんどないし、そのジャンプでも。ザ・劇画っていうのはないけど、でも別に北斗の拳は未だに話題になるし読まれてるし、北斗の拳をモチーフにした作品も作られてるし、まあ、もっと言えばジョジョも劇画だったりするけど未だに人気あるわけじゃんか。
うんうんうんうん、
うん、だからあんま関係ないんだよ年齢とかさ古臭いとかも関係なくさ、ただ単純にダメだったんだろうよっていうさ。
うん
うん、だからテラさんの敗因はな、やっぱりな、そこで劇画ブームで劇画ブームがダメだみたいなのに否定にはした方だよな。
そうですね、いろいろこうやっぱ面白がって新しいこと乗っかったりしてたらよかったのにな。
うん、でもそれは多分単純に自分の才能がないことを知ってたからやろ
う。うん、だからまあそれもやっぱ自己防衛じゃないですけどね、そういうのを言ってるんでしょうね、うん、きっと。
いやそうだと思うよ、だって単純にさ、うん、だどえらい有名人ではあるからさ、寺さんって。当然ちょっと読んでみようかなと思うじゃん。
うん。
あるでしょ。
時はそうのメンバーだからどんなもんかなってね、時はそう好きは一度思うと思います、ね。
思うし、アマゾンで見たりしたことあるでしょ、やっぱり。
あります、僕もあります。
どうよ、あの表紙見てよ。まあ、いやもう答え出とるやんか。言うとる。
今から感想言おうと思って、
もう全部言うて。もう、如実に出とるじゃん、ね。
お前、
いや、正直さ、その、読んでられないレベルだよ。
そうね。
違う？言い過ぎ？
読んでられないレベルだね。あの、でもなんだっけ、なんかあの、柔道のやつなんだっけ、柔道のやつが、あの、あれですよね、あの、藤子さんがやってる、愛知りそめし法、なんだっけ、漫画道に出てくるテラさんの絵って、あの、柔道の主人公の顔なんだなっていうのだけ分かって、ちょっと嬉しかった。
ああ、いやー、さ、いや、スポーツマン金太郎とかの表紙を見たときにさ、
はいはいはい、
熊に乗って
る。ジャイアンツの男の子ですよね。
いや、こんなのが読まれるわけないじゃんっていうかさ、古いにも越したことあるんだろうっていうさ、なんか。別に昭和59年だって別にこれは古いだろうっていうさ。
そうね。
別に少年ジャンプ、少年サンデー、でもないです。金太郎の格好の男の子が熊と野球する漫画が少年サンデーではないやろ。だから、こう、テラさんはだから、ダメな人やったんよ。誰も言わないけど。
まあ、そうだと思うね、本当に。
うん。だから、結局その、知り合いが年齢のせいだっていうふうにして自分をごまかすというのも、うん、まあ、
うん、
人間はそういうものかっていう気はするがな。
やっぱりなんか自分を守りたいんだよね、みんなね。そりゃそうだよね。
まあね。でもまあ、いや、でもさ、その、もうそのままフェードアウトするしかなくなるじゃんか。
はいはい、そうですね。うん。
いや、寺田さんはさ、なんか、あんだけ有名に A さんのおかげでなったんだから、うん、寺田宏が語る、もう漫画も捨てて、
うん、
あの、トキワ荘の真実みたいなのやったら絶対受けたよ。
まあそうね、トキワ荘の語り部としてはいくらでも需要というか、みんな読みたいってなったでしょうね、そういう本が出ればね。
そうそうそう。それはもう本当になんかね、斎藤はじめと一緒でね、なんか生き残っちゃったんだから、言えばもう何でも勝ち組なわけだから、うん、まあただあの売れてないやつがそういうことやるとすっげえダサいけどね。でもテラさんならギリありじゃない、ま
あ、テラさんならギリありな気はしますけどね僕は、
うん、でさ、まあ、結局話戻すとさ、テラさんだって別に時はそうじゃなかったら、はい、なんかそんな悲しい終わりじゃなかったかもわかんないじゃない。
あ、もっと言うとね、はいはいはい、
でさ、やっぱり漫画って孤独な戦いじゃないか。
いや、おっしゃる通りです、はい、
なんか時はそうっていうのはなんかそこにちょっと救いみたいなのを与えてるような雰囲気はあるんだけど、
うん、
結局あそこにいたって戦いだからさ、てかあんま良くないよっていう、あのそこになんかレールに乗っかるっていうのはまず俺良くないと思うんだよね、漫画家とかになるときに。
うんうんうんうん、
なんかさ、なんか、あの、応用力を失うような気がするんだね。あの、ね、誰かに言われた通りやればいいみたいな考え方が一番良くなかったりするから、こう、フリーランスって。うん、だから、なんか、区がよ、やってくれたなんかに、4万のとこに住んでさ、なんで、2年間で頑張れみたいな言われて頑張るみたいな。さあ、よくないよ。だから、いいよ。他のプロジェクトはさ、トキワ荘のあの、立て直すとかさ、はさ、
うん、
あの、気色悪いとは思うけど、別にいいと思うよ。俺はちっとも好きじゃないけど、まあいいと思うよ。別にやりたきゃやったらいいと思うよ。でも、 そのよ、人間使ってさ、人体実験みたいなことするんじゃないよって俺は言いたいわけ。
まあね、そこに住まわされた若者たちの人生をどこまで面倒見る気やねんって話で、見る気はないでしょうしね。
で、2年間で結果出て追い出すみたいなことやってるわけだよ、実際。
なんですよ。だから、毎回2年間ごとに新しい方が入ってくるってことですよね。
そうそう、2年間期限とか、まあ3年だったかわかんないけど、まあ期限があるし、はい、その毎年、頑張ってるかどうかチェックして、頑張ってなかったら出てくるみたいな、うん、そういう、でもさ、なんだよって思うじゃん。てめえって思うじゃん、やっぱり。そんなもんじゃねえんだよ、バカ野郎。っていうさ、漫画だの小説書くの、ね、そうそう、お前、なんなんだよっていうさ。
確かに、
ね。本当に、苛立つんだよ。だから、でっきらいと思うね。本当に。単純に、本当に、本当に気色の悪いプロジェクトだから潰れればいいというか豊島区ごと潰れればいいと思うね。
大きな話になってる。
バーロ
ン。椎名町だけではない。
舐めやがって。
てかね、でもまあまあ、漫画家を舐めてはいる感じはしますしね、そういうのは。
やろ？だから俺が何言っても文句言ってこないんじゃないの？自覚あんだろう。バカはバカなりによ。言ってきたらいいじゃねえか。あんなとでけえ媒体って書いてんだからよ。だんまり入れよ。まあ、気色の悪い。
そうだね。
嫌いだわ。怒ってるわけでもないけど、まあな、なんか、うん、いや、なんかさ、うん、結構さ、このフリーランスで一人でやるっていうのをさ、うん、公務員ごときが、お前、決めてんじゃねえぞ、お前っていうさ、なんか、
いや、なんか、まあ、そうですね。
鋼の錬金術師とかで言うときにさ、自分の命を燃やしてやってるわけじゃないか。
いやでも本当それはおっしゃる通りですよ、うん、
で失敗する可能性の方が高いんだからさ、
うん、
でみんなそれぞれが考えてさ時代のこととか考えたりなんかしてやってるわけじゃんで大体そういうさ常盤層にしがみついてるような野郎の考えてることが新しいわけがねえんだからよ。
そうですね、うん、いやなんかだからそれこそちょっと話あれなんですけど前回のねちょっと話の時にもそのプロゲーマーの話したじゃないですか、ガチ、
うん、
その方。やっぱり今、まあ、日本に、まあ、多分300人ぐらい、まあ、プロゲーマーって呼ばれる人がいて、うん、でもそのうち多分ゲームだけで食えてる人100人もいないんですよね、
うん、
でやっぱり話してて思ったのがやっぱもう10代ぐらいでゲームだけで金稼いで食って生きていくって決めるって、
うん、
ちょっとその頭のネジちょっと飛んでないと無理っすよみたいな話をうん、語ってたんですよね、
うん、
なんか漫画とか、まあ、村田さん漫画も書かれてるしライトメントだけど、まあ、我々もそうだけどこうクリエイターとかアーティストとかその何の後ろ盾もないけどこれで食っていくって決めてる人ってやっぱ頭のネジ1本外すぐらいで覚悟決めてやってないとダメじゃないですか割と。
そうだよ、
うん、でしかも その中でも、まあ、プロでもそのゲーマーでも300人のうちに1割以下しか食えてないとか、
うん
まあ、漫画だってそうじゃないですか。こう裾野はゲームより広いですけど、ま、漫画だけで食えてるやつが何人いるって話になると少なくなるじゃないですか、
うん、
なんかだからやっぱりそういう世界やとか理解できないだろうなとは思いますよね。公務員だなんだっていう人らって。
そうだよ。
ね、してほしいとも思わないし。
しょうもないさ、しょうもないアドバイスとかしてくるに違いないんだよ、そんなのさ。
そうだと思う。
うん、なんかそんな、そもそもだって、トキワ荘にしがんでる事態で、手塚先生みたいなこと言ったわけやろ、お前、何時代やねんっていう話やんか。
うん、手塚先生がご存命なら、絶対そんなプロジェクトやめとけって言いそうなぐらいのね、ものですよ。
手塚先生なんかとっとと出てってんじゃねえかよ。
そうそう、時はそうすっていなくなってるしね。間のとこにね、藤子不二雄さんが住んだっていう話ですけど。
そうそう、でまあまあみんな住んで、それはそれでよかったのにしか、だから藤子さんとかぐらいだと別に最初の人だから特に何も思ってなく住んでるんだろうけどさ。
うん。
っていうか、そんなのちゃんとしたとこ住んだ方がいいよ、あの安いアパート。なんかわかんない、聞いてる人、俺とかも別にすぐ出てったからね。
はいはいはい。でも最初にやっぱ住んだ時は安かったからとかだったんですよね。
そうだよ、それだって2万円台3万円台で借りれるとこはそこしかなかったんだからさ。
うんうんうんうん。
うん、でもまあもうさ、地方安いからさ、
うん、
まあ親元でやってるのがいいか悪いかどうかわかんないけど、なんか、あ、なんか東京都心部に住むメリットあんまないと思うね。
いやもう本当にないと思いますよ。だって、ね、あの SNS とかもあるし、ネットもあるし、
うん、
もう日本全国にいる漫画家を目指す人だとなんて、いくらでもその地方に住みながら出会う方法あるし。
だからまあ、新宿住みたいとか、新宿の漫画描きたいとか、新宿のルポ漫画描きたいとかだったら住むのいいけど。
うん、ね、それ渋谷の若者代弁者漫画描きたいっていうならもしかしたら渋谷に住んだ方がメリットあるとか、もしくは東京に来て毎週渋谷に取材した方がいいとかあるけど、そういう特殊なこと以外だと全くないですね。
東京はそう住む意味ないやろ、やっぱそんなさ。で俺は思ったよ、腰悪くそんなと思ってさ、あの畳だからさ、まあ、机も置きづらいような環境なわけだよ。だから当時の人ちゃぶ台で描いてるじゃんか。
そうですね、ちゃぶ台で描いてそのまま寝っ転がって寝てたって言いますもんね。
あれ絶対股関節言わすよな。
やめた方がいいと思う。
やめた方がいいよな、絶対椅子の方がいいんだから。それ絶対、うん、あのあんな風に猫背に描いちゃうとあんま良くないんだからさ。
うん、
そう。でもあれ絶対みんなどの部屋見てもさ、あのみんなちゃぶ台で描いてたね、最初はね。
ね、そうですよね、そういうみたいですよね。まあしょうがなかったんだろうけど、金がなくてとかね。
うん、でもやっぱり机と椅子で、だってみんな椅子にバカみたいにお金出すわけじゃんか。
そうす、もう椅子と机はマジで金かけた方がいい。
と今はもうさ、なんか iPad とかで書くからさ、ソファーみたいなとこでも書けるようになったけどさ、あの、うん、別にあのそうそうそう、だからそのそんなに高い椅子じゃなくても別に腰に負担がないような時代になったけど、やっぱり床に座るってあんま良くないんだよね。
ねえ、本当に。あと長時間作業ですからね、ほんの10分、うん、20分で済む仕事じゃないんで、やっぱり長い目見てもね、
そう、足をぐっと曲げてる期間が長いってあんまやっぱり良くないんだよな。
うん、
そのエコノミー症候群じゃないけど、やっぱ体膝とか悪くする、
うん、言わします。うん、そうだと思います。
そうそう、だから絶対あのよくないよ。クソだよ、クソクソ。この間藤倉さんに人をクズとかクソとか言っちゃダメだよって注意したばっかりやな。まあ前から言ってんだけどね、トキワ荘絡みに関してはね、腹が立つって。
まあでも今回改めてその記事でも書いたみたいな形ですかね。
そうだね、記事でどうしようかなと思ったけど、まあ書いたろうと思って、ね、意外と乗る媒体なんで。
まあまあでもいい、思ってることはおっしゃった方がいいと
思う。最後まで
実際は大丈夫。
途中まで丁寧に書いて、最後にボロカス書いてやったからな。最後に急に方向転換して、とてもいいと思う、いいと思うのだが腹が立つみたいなこと書いてた。俺はスカンみたいな。
あれだな、なんか動画とかで出だしいいやつかなと思ったら、最後こういう落ちかみたいな動画あるかな、そういう感じがするの。
うんうんうん。まあ、そんな感じで。はい、終わり。はい。